おはようございます。二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいる。今ここに私たちの交わりの真ん中に復活の主がおられます。その主からの語りかけをご一緒に聞きたいと思います。今日からこのローマの信徒への手紙を開きます。ご一緒にここから福音の言葉を聞くことができること、なんだかワクワクします。ローマの信徒の手紙はこうまるで大伽藍のこう建造物のようで、そこにはこうかっちりとしたキリスト教神学がこう書き連ねられ、難しそうだという印象を持たれがちだと思いますけれども、決して難解な書物ではないと思います。というのはこの書物はパウロの手紙です。手紙のこう受け取り手として一番大事なことって何でしょうか。それは書き手の心を聞こうとすることじゃないでしょうか。その内容をこう分析するっていうことは2の次、3の次だと思います。この使徒パウロが何としてでも書きたかったその思いをご一緒に受け取りたいって思います。このローマの信徒への手紙はキリストイエスのしもべっていう言葉から始まっています。この手紙の著者であるこのパウロの自己紹介の言葉ですよね。彼は自分のことをキリストイエスのしもべだというふうにこう言い切ります。しもべっていうのはこう、僕たちもしばしばこう使う、聞こえのいい言葉ですけれども、でも要は、奴隷とか、あるいはこう、囚われ人とか、そういった意味の言葉です。ちょうどね、今月4月にこう入りまして、新しいこう環境を与えられたっていう人も少なくないんじゃないかなって思うんですけども、僕なんかももちろんそうなんですけど、そういった方はこうどこかで自分のこと自己紹介するっていう機会がありますよね。で、その自己紹介っていうのは、私という人間を知ってほしい、これだけは伝えたいっていうか、自分のことを言うときにこう言っときたいっていう、そういうことになると思うんですけれども、私たちだったらどういうことを自己紹介で言うでしょうか。パウロはこのまだ見ないローマの教会の信徒に向かって自分のことを告げるときに言いたいことはもうはっきりしていたんですよね。私はキリストイエスのしもべなんだ、それ以外じゃないんだ。彼は自分の生い立ちとか家族構成とか世間的な肩書きとか、そんなことは何にも申してません。ただキリストイエスのしもべなんだ。それをまずこう開口一番語るわけです。なぜでしょうか。それが彼にとっての誇りだったからに違いないと思います。この一章の16節のところでは、私は福音を恥としないっていう言葉がこうありますけれども、言い換えれば福音こそ私の誇りだ、最大の誇りだ、そういうふうにこう言い換えたっていい言葉だと思います。パウロにとって福音、すなわち喜びの訪れ、それは主イエス・キリストご自身です。この地上に来られて、十字架で死なれて、三日目に復活された主イエス、その方です。この一章の二節から四節にそのこと書いてありますよね。この福音は神がすでに聖書の中で預言者を通して約束されたもの、すなわちそれは御子に関するものだって、 御子イエス・キリストなんだ。それが福音なんだ。肉によればダビデの子から生まれたけれども、聖霊によれば死者の中からの復活。先週私たちはイースターをご一緒にお祝いしましたけれども、あの蘇って、そして天にお帰りになったイエス・キリスト、この方こそ私たちの福音なんだというふうに言ってるわけです。でもパウロは初めはその福音を誇りだって思うどころか、それこそ恥だって思っていた人物ですよね。あのイエスが神の子などなんていうのは、もうそれはたわごとだと、それも信じて疑わなかったわけです。ですからパウロは実は福音というものを思いがけない仕方で神様からの一方的な贈り物として与えられたんです。で、この贈り物ギフトはそれまでの彼をこっぱみじんにしました。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力ですってありますように、パウロは、皆さんご存知の方多いと思いますけれども、あのダマスコへの道行きの中で神の力に打たれたんですよ。神の力、力、これはギリシャ語でこうデュナミスっていう言葉だそうですけども、それがこう発生してダイナマイトっていう言葉が作られたって聞いていますが、破壊する力なんですよ。彼はその力に打たれました。使徒言行録の9章に記されているあの物語です。パウロは決して無宗教な人物だったわけじゃないですよね。むしろ自分たちこそが聖書が伝える、当時は旧約聖書ですけれども、聖書が伝える神聖の信仰を受け継ぐユダヤ人であって、また私自身はその神の掟である律法の専門家なんだと、その知識はこう誰にも引けを取らない、もうそれはこう自負を持っていたわけですよね。熱心な宗教家だったんですよパウロは。その当時はサウロですけれども、この宗教家っていうのがこう癖物ですよね。どうでしょうかね、いわゆるこの宗教というものが持つこう悪魔的な力って言ったらいいでしょうか。そういうものがあるように思います。それは今の世界でもそうですよね。自らの立場だけを絶対化して、他のあり方に対して排他的になって攻撃してくると、ヘイトですよね。宗教がこう差別につながっていくっていうことはいくらだって起こる、そういう私たちのこう歴史です。で、以前のこのパウロ、サウロも、熱心なユダヤ教徒として、イエスを神の子と信じていている人々が増えてきた、その群れがどんどん大きくなってきた、いわゆるこうクリスチャンたちが現れてきた、そういった者たちをこう迫害することにも熱心だった存在だったわけですよね。ね、こういうこうクリスチャンと言われる輩は、こう投獄されなきゃいけないんだと。いや、殺されなきゃいけないんだと。口語訳聖書では、殺害に息を弾ませ、なんてこう書いていましたからね。そういう人物だったんですね、サウロは。使徒言行録の9章のところでですね、ちょっと見てみましょうかね。これはパウロのこう原点だと思うんですけれども、こう書いてありますね。使徒言行録の9章、229ページですけれども、ちょっとこの2節以下を少しお読みします。サウロはダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それは、この道に従う者を見つけ出したら、男女を問わず縛り上げ、エルサレムに連行するためであった。ところが、サウロが旅をして、 ダマスコに近づいたとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウルは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、と呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですか？と言うと答えがあった。私は、あなたが迫害しているイエスである。起きて町へ入れ。そうすれば、あなたのなすべきことが知らされる。サウルは、光に打たれて、目が見えなくなりました。三日間、盲目にさせられたんです。彼の今までの活動停止です。この三日間、彼は一体何をしていたでしょうか。この、倒れたサウロですけれども、彼を尋ねる役目を主から与えられた人物に、アナニアっていう人がいますけれども、神様はアナニアにこう言っています。この九章十一節ですけれども、主は言われた。アナニアに言われたと。立って、直線通りと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウルという名のタルソス出身の者を訪ねよ。今彼は祈っている。こうアナニアに言ったんですね。今サウルは祈っているって言うんですよ。サウロがパウロに変わる祈りですよ。この沈黙の中の祈りが彼を変えました。私は想像するんですけれども、サウルはこの時、自分もまた、その殺害に賛同していた、主の弟子、ステファノの最後の時を思い起こしていたんじゃないでしょうか。ステファノ、最高法院の場で、大胆に神の救いの歴史を語ったステファノは、その場に集まっていた人々からの怒りを買って、寄ってたかって、石打ちの刑、暴力で殺されてしまいましたよね。そのところもちょっとね、お読みしたいと思うんですけれども、使徒言行録の7章の最後のところですね、54節以下のところをちょっとお読みします。227ページ。人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。ステファノは聖霊に満たされ、天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、天が開いて、人の子が神の右に立っておられるのが見える、と言った。人々は大声で叫びながら耳を手で塞ぎ、ステファノめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げ始めた。証人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いた。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言った。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた。で、もう一つの言葉がありますね。サウロはステファノの殺害に賛成していた。ここでサウロ出てくるんですよね。で、今サウロは光に打たれました。多分馬に乗っていたかもしれません。落馬したんじゃないでしょうか。そういう絵がありますよね。またシリアのダマスカスに行きますと、聖パウロ教会っていうのがあって、そこにはこのサウロがね、落馬して地面に叩きつけられるような、そんなような像がその教会の庭に置かれているみたいですよ。見てみたいなと思うんですけれども、でサウロはここで盲目にされ、自分と向き合い祈る3日間の中でステファノの姿を思い起こさずにはいられなかったんじゃないかなって思います。主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいっていうステファノの最後の言葉と、そのステファノの まるで天使のような輝く顔。サウロは、自分はこれまで懸命にユダヤ教の律法を絶対的なものとして、それに対して異を唱えるものを排斥し、殺害にさえ手を貸してきた。そんな自分は、これまで、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。というような祈りは聞いたことがなかった。あれは一体何なんだ。いや、そのような人間を作り出すイエスという存在は一体誰なのか。私はイエスの敵だった。イエスはこの私をも許すのか。この私をなお受け入れる、そういう大きい神なのか。俺は間違っていたかもしれない。そんな思いが彼の心に中道の塔になっていったんじゃないでしょうか。サウロはこう剣に打たれたんじゃないんですよね。光に打たれたんですよ。神様はサウロを滅ぼそうと思えば滅ぼすことができたと思うんですよ。でも滅ぼしませんでした。光に当てて今まで見えていたものが見えないようにさせただけなんです。ここでサウロは真の解放を体験したと思います。彼は後に他の手紙で語っています。文字は、つまり立法は人を殺し、霊は人を生かすんだ。あるいは、生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるんです。私が今肉において生きているのは、この私を愛し、この私のために身を捧げられた、神の御子を信じる信仰によって生きているのです。彼はこの信仰を与えられたんですよ。切磋琢磨して修行した末に獲得したんじゃありません。ギフト、神様からの贈り物です。私たちもみんなこの私を救ってくれるあのキリストのご愛に触れたときに、はあ、これはもうただただ神様からの贈り物だったなって、そのことを振り返って思うじゃないですか。パウロは思ったことでしょう。これからはもう自分自身にこだわらなくていいんだ。自分にこだわるっていうことは、自分の罪の言いなりになるってことですよ。罪の奴隷、罪のしもべになることです。そして自分自身もそうだし、そして他者も傷つけてきた。でも今は自分はキリストイエスのしもべとされた。そこから一体何が変わってくるでしょうか。私は思うんですけど、イエスキリストの眼差し、イエスキリストの憐れみの眼差しで自分もまた周りも見ていくっていうことがこうできるようになるっていうことがそこから起こるんじゃないのかなって思います。それはもともと律法が言ってたことです。心を尽くしてあなたの神を愛しなさい。そして自分自身のようにあなたの隣人を愛しなさい。その二つの愛。それは神と人間を徹底的に愛し抜かれたイエス・キリスト、このお方を信じる信仰においてのみ実現すると思います。そこにまた人間同士の信じる者同士の交わりも生まれます。今この礼拝も主にある交わりですよね。決して聖書講演会ではありません。福音っていうこう、まあ、ボールがね、ありまして、そのボールを私たちはこう、受け取り合って、あ、本当にそうだね。福 福音というボール、本当にそうだね。あるいは、本当に素晴らしい恵みですよね。アーメンですねって。イエス様がくださる慰めとか、励ましとか、そういったものにご一緒に預かっているんだと思います。神はその一人子をお与えになったことに、この世を、つまり私たちを愛してくださった。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この有名なヨハネ福音書3章16節の御言葉って、教会の大黒柱ですよね。この柱があれば、教会は倒されることはない。いや、逆に言えば、この御言葉が教会を支えているって言っていいと思います。そうなんですよ。一人も滅びないで。これが神様の御心です。このロマ書でもパウルも同じことを言っているじゃありませんか。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。すべての人を招く神様の救い、それは受け取る私たちの信仰を通して実現されていくものです。神様からのボールはもう投げられているんですよ。神様の方から。それを私たちは背中向けてたら受け取れないですよね。正面からそのお言葉を聞いてこぼさないように受け取っていく。その時に神様と私たちはつながるんだと思います。私たちと神様がつながってくると、今度はつながった者同士、本当にこのブドウの枝のようにね、こうどんどんそれは広がっていって、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝だっておっしゃった世界が広がっていくんだと思います。それが僕パウロのこのロマ書の初めのところにもあるなって思いました。一章の九節以下にこう書いてあります。ロマ書の方ちょっとまた戻りますけれども、お読みしますね。先ほどあえてこう飛ばして読んでいただいたんですけども、ここでちょっと私朗読させていただきます。一章の九節以下ちょっとお読みします。私は御子の福音を述べ伝えながら心から神に仕えています。その神が証ししてくださることですが、私は祈るときにはいつもあなた方のことを思い起こし、何とかしていつかは神の御心によってあなた方のところへ行ける機会があるように願っています。あなた方にぜひ会いたいのは、霊の賜物をいくらかでも分け与えて力になりたいからです。あなた方のところで、あなた方と私が互いに持っている信仰によって励まし合いたいのです。この励まし合いたいのですっていいですよね。教会の交わりは一方通行じゃないですよね。今日も修法の関東言に書かせていただきましたけれども、やっぱりこう交わりってこうキャッチボールみたいなものかなって思うんです。修法にね、引用させてもらった直木賞作家の重松清さんのこれ文章、いいなと思いませんか。ちょっともう一回ね、お読みしたい、ちょっと紹介したいと思うんですけれども、今日みたいなキャッチボール日和、今日も本当にそんなまさにね、キャッチボール日和だなと思うんですけど、今日みたいなキャッチボール日和には、世界中のみんな優しくなれたらいい。戦争してる人も、悪どいことをしている人も、絶望している人も、せこいことを考えている人も、病気の人も、貧しい人も、大金持ちの人も、強い人も弱い人も、いじめっ子も、いじめられっ子も、みんなグローブをはめて、ボールを持って、一番大切な人とキャッチボールをすればいい。大切じゃない人ともキャッチボールをすればいい。僕は変な言い方ですけども、この地球がね、 丸い天体であるように、与えられた信仰っていうものも丸いものなんじゃないかなって思うんですよ。つまりこう角がないから受け取りやすい、そして人に怪我をさせない、尖ってないんですよ。そして私たちお互いそのボールをね受け取り合って慰めと励ましをいただく。あとこちらのね左側の壁にかかっている聖句、僕最初何て書いてあるか分かんなかったんですけど、詩篇の133編の一節の言葉ですよね。見よ、兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び。いい聖句ですよね。これ本当に教会に与えられた喜びの聖句だと思うんですけども、共に座っている、今そんな感じですけども、でも共に座ることも大事だけども、僕は共にキャッチボールすることも大事かなっていうふうなことなんかね、ちょっと思いました。見よ、兄弟が共にキャッチボールしている、なんという恵み、なんという喜び。私は先日思いがけなく加藤牧師から素晴らしいプレゼントをいただきました。川越教会の皆さんの修法に書かれているコラムを集めたバインダーなんですね。これ加藤先生の手作りで、もう本当に恐縮してしまいました。6年間ぐらいあるんですよ。それをね、先生あれわざわざ修法をコピーされて、それをまたね一人一人、この方のコラムはこれ、この方のコラムはこれっていうふうにまとめてくださって、全部それをねバインダーにしてくださって、こんなに、ね、厚いねものにしてくださって、これ丸山さんにプレゼントってくださったんですよ。6年ほどの皆さんのコラムの手記が収められていました。僕は何度でもこれから読ませていただきたいなって思ってるんですけども、読ませていただいてね思ったんです。主は生きておられる。皆さんお一人お一人の人生の中に、そしてこの教会の交わりのただ中にって思いました。パウロは言った、互いに持っている信仰によって励まし合いたい。その聖句受けまして、僕は最後にねこのコラムの中からのいくつかを、まあ全部はもちろん紹介できないので、その中から今特にね、ああこれ紹介したいなって思うコラムがありましたので、ちょっとそれをご紹介させていただきたいなと思います。イニシャルにさせていただきますね。最初の方は MI さんです。今年は母が亡くなって30年経ち、久しぶりに兄弟が集まりお墓参りをしました。母は生前キリスト教墓地を用意し、墓石に刻む聖句を決めるため何度も開いていました。もうこの言葉しかないと決めたのが詩篇40編5節でした。我が神主よ、あなたの屈しい御業と我らを思う御思いとは多くて比べうるものはない。当時はあまり感心しなかったのですが、この言葉は母が私に伝えたかったことだととても感動しました。私が今日まで教会生活を続けてこられたことは、一つは命綱であった母の祈り、もう一つは若い日に三城ヶ丘教会で湯屋牧師の力強い説教を聞くことができたことです。特に心に残っている話は、先生が若い日にクリスチャンを見てわざわざ教会になることもないなと思っていると、クリスチャンの信者になれと言っているのではない、キリストの信者になれと言っているのだ、目の付けどころが低いぞと先輩から激しく叱られて入信を決心したよし、今でもはっきり思い出します。私の罪のために十字架にかかられたイエス・キリストを信じる信者として、新しい年も十字架の上のキリストを見上げて教会生活を続けていきたいと思います。 MI さんですね。実はですね、もうお一方別の MI さんがいまして、お読みします。僕は2月2日に川越教会でバプテスマを受けました。 その時とても不思議な体験をした。水に入ったほんの一瞬の間に両親姉の喜びに満ちた笑顔を見ました。まるでこの時を祝福してくれているように。そして水から上がった時には今まで見ていた景色がとても新鮮に見えました。先日大井教会の加藤誠牧師に僕がバプテスマを受けることを伝えると、そのことを修法に載せてくださいました。すると誰も暗闇にとどまることがないように私は光として世に来た、ヨハネ12章46節の聖書の御言葉と、ここには人間の持つ闇に閉ざされてきた M さんの人生に光を照らすために来た方が示されていると書かれていました。今まで暗闇の中にいると思っていたことが嘘のようです。2月2日を境に僕は生まれ変わりました。これからもイエス様と共にその歩みを歩めることを感謝し、日々を過ごしていきます。同じ苦しみを持った人たちと手をつなぎ、明日の光を信じてすいませんね、本当に変なところでね、ちょっとあれすみませんなんかね、涙もろくなっちゃってね、申し訳ありませんもう一人だけ、 KK さんこれちょっとまたすいませんね2012年1月29日付、磯部信行兄弟のコラムをかみしめつつ読み返した。それを抜粋しますと、毎日毎日の感謝が重なり1年が過ぎていった。自分の生活をどこを切っても恥ずかしくない自分であったかと問われると、全く自信がない恥ずかしい自分だと思ってくる。でも私はそういう問いよりも、毎日毎日一瞬一瞬の感謝と信仰の積み重ねが大切だと思った。いつの間にか後期高齢者の仲間入り、人生の第4コーナーに差し掛かる。夕べ雲や来る空を見ればの聖句が浮かんでくる。我がやむる時の近き今であるからこそ、神の前に我いそしまん一年でありたいと。そう、磯部さんのコラムがあったっていうんですね。それに対してこの方がおっしゃるんですけど、磯部兄は誰にも別れを告げることなく旅立って行かれました。いつも後藤姉妹と礼拝祈祷会に出席され、静かに自分の席を温めていたお姿が昨日のようです。教会の姿は咲き誇る花から新緑へと変わり、新しい年度へと教会の歩みが移されました。教会にとって一番大切なことは何だろうか。神様が喜ばれ、集う一人一人が喜びに満ち、希望に満ちる教会はどうやったら作れるのだろうか。磯部兄弟のコラムを噛み締めつつ自問します。今自分にできることは何だろうかと問えば、それは祈りです。苦難にある友を、教会の一人一人を、懐かしい友を、家族を覚えて祈ることです。祈りつつ、自分探しの一年でありたいと願うものです。求め続けなさい。そうすれば与えられる。マタイ7章7節。まだまだ素晴らしいお菓子がたくさんあります。なんて励まされることでしょうか。ローマの教会ではありませんけれども、本質的には全く一緒。この川越キリスト教会に、キリストイエスのしもべとしてこのものもこの月から加えていただきました。心から感謝しています。今日この後でご一緒に歌いたいと思って選ばせていただいた賛美歌は、ベートーベンの交響曲第9番のあの喜びの歌のメロディーです。ベートーベンもキリスト者でありましたし、あの大工の合唱で歌われるシラーの歓喜に寄せての詩も、福音のメッセージを基盤にしながら書いたっていう文章を読んだことがあります。喜びよ、長恵みはこの世の習わしが隔てたものを再び結びつける。汝の優しい翼のもとで、すべてのものは兄弟となる。新生賛美歌の92番、 ご一緒に心から賛美したいと思います。一言お祈りします。父なる神様、この恵みの時を心から感謝いたします。あなたは生きて働いておられます。そして私たちに一方的に上から恵みを一人一人にふさわしく注いでいてくださいます。心から感謝いたします。私は福音を恥としない。そうです、私たちはこの福音に生かされているんです。私たちは皆等しくあなたから愛され、そしてこの世へと誠の希望を伝えるべく召され、使わされているものです。どうぞあなたとつながり続けさせてください。特に今試練の中にある友を覚えていてください。あなたは生きておられます。復活の主の御名によってお祈りします。アーメン。